三国町安東からダッチミンダッチミン。
明治の終わり頃の話、三国の山の中、紫の風呂敷包みにくるんだ大きな木箱を担ぎ道を急ぐ若い薬売り。刻限はすでに遅く、木々で覆われた周囲は当然暗く、手にした行灯だけが富山から来た若い薬売りの頼りだった。
参ったなあ、もう日もすっかり暮れて、どこをどう歩いてるんだか。いくら先祖代々の薬屋だからって、やっぱり薬売りには向いてないんだよ。第一方向音痴だろ。だから本当だったら今頃三国港のどこかの旅籠でのんびりと旅の疲れを取っているところが、こうして未だに山の中をさまよっているわけだし、そして何より暗闇が怖いんだ。去年の今頃、親父に連れられ一回来ただけだもんな。覚えられるわけないよ、たった一回だけじゃ。それも一年も前だろ。忘れちまったよ。確かここら辺が角で、そこから小高い丘みたいなところに入っているはずだから、だけ今いるのはこのだけってところだと思うんだけど。もう何なんだここは。あ、思い出した。そういえば親父が言ってた。確かだけってところは最近まで行者の修練道場だか何かがあったくらいで、昔から霊場って言われてる場所だったって。一体全体霊場ってなんだよ。おまけによりによってなんで今それを思い出すかな。ただ暗いだけでも怖いのに余計おっかねえよ。さっさとここから出なくては。さっさと。ああもう勘弁してくれよ。この旅から帰ったら絶対薬売りなんてやめてやる。絶対行ったら絶対だ。薬売りなんてやってられるか。気のせいかもしれないが、なんか同じ場所をぐるぐるぐるぐる回っている気がする。いつになったら抜け出せるんだ。これってまさか。そうだよ、間違いない。人がいる。この笛の音のする家で一晩だけ止めさせてもらう。決めた。もうこんなところ歩くのは嫌なんだ。 あそこに光が。って家じゃない、誰かが火を焚いて野宿をしてるんだ。
何やつ。
あ、すいません、突然お邪魔しまして。
お主、見慣れぬ格好をしておるな。一体かようなところで何をしておる。
山の中で迷子になりまして、どこからともなく聞こえてくる笛音につられ、そしたらあなたたち二人を見つけて。それにしても笛がお上手ですね。
それほどでもない。戯れに奏でてみたまでのこと。
こんな怪しげなやつと話してはなりません。そもそもお主、ここは山ではない。
山じゃないって。まあ確かに、いつの間にやら洞窟の。あれ？あれ？いつからこんな岩だらけの洞窟を歩いて。本当だ、草木なんか一本も生えてない。洞窟の中にいる。
やはり怪しい奴め。お主一体何の目的でここへ来た。もしや。
目的も何も。いやいや、そうじゃないんですって。本当にたまたま立ち寄っただけの旅の薬売りですって。どこか今晩泊まれる宿屋でもあれば紹介してほしいなって。でもお二人は野宿されてるんですよね。だったらそんな宿なんて。
あいにく宿のことは分かりかねる。
そうですよね。いや本当すいませんでした。あなたたち二人に聞いたのが間違いでした。
すまん。
ちょっと待て。なんだその、まるでそれがしらが当てにならないみたいな、そう、まるで役立たずみたいな口ぶりは。
別にそんなこと思ってませんよ。ただ泊まれるところを知りませんかってちょっと聞いただけじゃありませんか。
確かにお主に教えてやれる宿屋など知りはしない。だがな、言っておくが、それがしらはあえて、そうあえてこのような場所で野宿しておるのだ。
修行か何かされてるんですね。
今さら修行などするか。
何も怒鳴らなくてもいいじゃありませんか。ただでさえそんな大きい体で威圧的なんですから、怒らないでくださいよ。怖いな、まったく。
わしらは本来ならば今頃このような穴蔵で野宿などさせられる立場ではない。何が悲しくてこのような穴蔵で。
まあそう向きにならずとも良いではないか。
背の小さい人の言う通りですよ。大きいあなたもそう向きにならずに。
この無礼者。
まあここは結構静かだし、かような場所での野宿もそう悪いものではない。なんとなく落ち着ける。
そう言っていただけると助かります。
そこの者、今から宿屋を探すと言っても難しかろう。よかったら我らと一緒にここで一夜を過ごさぬか。
何を。いけません、いけません。このようなどこの馬の骨ともわからないような怪しげなものをそばに置くなど。
どこの馬の骨って。私のことを怪しいって言いますけど、怪しさで言ったらあなたたちの方が。
無礼者。
まあまあ良いではないか。
小さい人の言う通りですよ。
小さい人とか大きい人とか、お主口の聞き方に注意しろ。
わしはもの見た感じではそう悪いものとは思えぬ。そうは思わぬか。
そうですか。
そなたももう遅い。今からではどの道野宿であろう。ならばここで我らと野宿した方が安心だろう。
安心。安心ですかね。
おい、お主、そこでなぜ悩む。悩む必要などないではないか。なんだ、え、不安なのか。わしらと一緒では不安なのか。え、どうなのだ。
あ、いえ、そういうわけではないのですが。
さあ、いつまでもそんなところで立ってないで、こちらに来て座ったらどうだ。
じゃあお邪魔して。
嫌なら来なくてもいいのだぞ。
もうよさぬか。さあそなた、歩き続けてお腹が空いたであろう。食べ残しで申し訳ないが、 そこにある焼き魚でもつまんでくれ。
タイですか？ちょうどお腹も空いていた頃で、ありがたくいただきます。会ったばかりでこんなことを聞くのはぶしつけかもしれませんが、確か先ほどあなたたちはこのような穴蔵で野宿する立場ではないようなことを申されていましたが。
確かに。
それに見るからにあなたたちは修行僧のような山伏のような風変わりな格好をされていますし、もしや異国の方かと。
わしらからするとお主の方こそ、まそれはよい。言わせてもらえば、わしらが日本の国を駆けずり回って現在のこの国が今があるのだ。にもかかわらず、かように隠れるように穴蔵で野宿せねばならぬとは。よいか、わしらが今のこの世を作ったのだぞ。
そうですか。よくわかりませんが、そうなんですか？
よくわからんだと？
ああ、いえ、どうも昔から国の祭りごとに疎いもので、親父からも注意されるのですが、知らなくてすいません。
そのようなこと、別に知らなくてもよい。
まあ、下々の者には関わりなきことゆえ。しかしだ、わしらが今こうしているようにかような境遇に追いやられるのは納得できん。
そなたは確か旅の薬売りと申したな。
ええ、旅の薬売りです。
我らの存在はそなたの扱っている薬のようなものかもしれん。国が病に苦しんでいる時には重宝がられ、病が落ち着くと不要とされる。おまけに普通の薬なら良いのだが、どうやら我らは劇薬らしい。効きすぎて扱うのが困難な劇薬なのだ。
そうは言ってもわしらがこれまで、まったくもって理不尽な。
ふと思うことがある。いっそのこと海を渡り、異国でのびのびとしたいものだとな。異国には我が国にはないような広い草原があり、思う存分馬を走らせることができると聞く。そのような自由な生活も悪くないではないか。
そのようなことを申されますな。まだこの国には我らを受け入れてくれる場所があるやもしれんのですぞ。たとえ我らが劇薬だとしても、もうこの国にとって必要とされない存在だとしても。
私は薬売りです。だからといって言うわけではありませんが、やはり薬は大事だと思うんです。実際に薬が必要とされない場合であっても、いつ薬を必要とする場面に出くわすかわからないのです。そして薬の備えがあれば、たとえ使う必要がない時でも少しは安心できるかもしれません。必要なくても薬は必要だと、そう私は思います。
必要なくとも必要な存在か。そなた変なことを申すな。
そう、そうです。この国にとって必要のない我らもまだ必要かもしれません。簡単に海を渡りたいと申されず、もうしばらくこの国にとどまろうではございませんか。
そうかもしれぬな。
そうです。
あれ？いつの間にか眠ってしまって。朝？朝だけど、あの二人の姿が見えない。どこに行ったんだ？ん？あっち明るい。ってことは、この洞窟の出口って。
誰か、助け。
人の声がする。
誰か。
どうしました？どこか具合でも。
ここら辺が急に痛み出して。
ここら辺？
ええ、お腹のそこら辺に差し込みがしてい
た。あ、ちょっと待っててくださいね。今薬を、腹痛に効く薬を出しますから、ちょっとだけ辛抱していてください。
あ、
これ、これ。さあ、これを飲んで。すぐに良くなるから。しばらくすると痛みがなくなると思うんですが、どうですか？
まだ少し痛いけど、これで大丈夫な気がする。
もう少し安静にしていた方が良いですが。
今日海に入るのはやめとくわ。
それが賢明ですね。あなたは海女さんか何かですか？
ええ、ここら辺のね。
海女さんか。それでこの磯で。ってあれ？確か昨夜は山の中だったのに、いつの間に？海なんかへ。どうして？
でも、すごい効き目ね、その薬。
え？ええ。我が家に伝わる秘伝中の秘伝の薬ですから。
そう。
ええ。
で、あなたは？
え？ああ、私は富山から来た旅の薬売りです。
富山の薬売りがどうしてこんな海しかない磯の岩場にいるの？
ちなみにここって三国の岳ってところですよね。
何言ってるの？海があるのよ。崖なわけないじゃない。ここは火事。同じ三国町でも、ここは火事浦ってところ。
火事浦？どうしてこんなところに？
どうしてって、それを私が聞いてるのよ。どうしてこんなところにいるのかって。
そう。どうしてでしょう。
どうしてでしょうって。あんた怪しいわね。
怪しかないですよ。
怪しいわよ。 どさくさに紛れてなんか変な薬でも飲ませたんじゃないの？
ひどいこと言いますね。大体あなたその薬で腹痛治ったんでしょ？
まだ少し痛いような気もするけど、とりあえず大丈夫みたい。
それならいいですけど。
で、富山の薬売りがどうしてここに？
よくわからないんですが、昨夜はあの洞窟の中で野宿をしていたみたいで。
あそこで？
ええ。
まあいいわ。でも何もそんな寒そうな洞窟でなくても、野宿なら他にもっといい場所があったでしょうに。
たまたまですよ。たまたまここで先に野宿していた人たちがいたもんですから、一緒に野宿させてもらっただけです。
一緒にって、その人たちまだ中にいるの？
それが目を覚ましたらいなくなってて。
変ね。
そうなんですけど、
寒くてゴツゴツの岩ばっかりで寝にくいったらないでしょうに。なんでそんなところで好き好んで野宿するやつがいるっていうの？もしそれが本当だとしたら、あんた大方ムジナにでも騙されてたんじゃないの？
ムジナってあのタヌキみたいな動物の？
そのムジナよ、ムジナ。ムジナに決まってるわ。
まさか。
よくあるのよ。最近もボテ売りの若いお嫁さんが化けムジナに会ったとかどうとか言って。
ボテ売りって何です？
ボテ売りったら、海で獲れた魚を2つのカゴに入れて、ほらこうやって天秤棒で担いで売りに行く魚の行商人ってこと。
ボテ売りって言うんですか？
そうよ。そのボテ売りの吉さんと春江さんが丸岡までイワシを売りに行く途中、平山あたりでムジナが化けた大男に脅かされたとか、不思議な提灯の明かりがついてきたりとか。
大男？あ、会いました。私も昨夜大男に、こんな大きい男に脅かされました。
ほら、やっぱりムジナだ。間違いない。あんたムジナに化かされたんだ。
そうか、ムジナか。でも
何を？
でも昨夜会ったのは大男の他にも背の小さな人も一緒だったし。
おまけよ、おまけ。小さい人は大男のおまけだったのよ。それか、そうね、小さい人と大きい人だったら。
だったら何です？
あんたが出てきたその洞窟、ここら辺で何て言われてるか知ってる？
何て言うんですか？
弁慶の抜け穴。そこはね、弁慶の抜け穴って言って、その昔弁慶が隠れた場所ってされてるの。それで抜け穴っていうのは、何でも奥まで進むと岳って村まで続いているとか。まあ嘘か本当かは知らないけどね。
岳って、
いや、やっぱりムジナ。義経の亡霊なんかじゃなくムジナよ。
あの二人は一体？
それよりあんた、これからどうすんの？
私はこれから。
これから？
あ、それよりお腹の具合はどうですか？
あ、そういえばもう全然痛くない。それどころかお腹が痛かったことなんてすっかり忘れてた。
それはよかった。我が家に伝わる秘伝の薬ですから。
まあ変な巡り合わせだけど、薬売りのあんたが来てくれて助かった。ありがとね。
大したことはしてません。
それでもあの時あんたが来てくれなかったらどうなっていたか。
大げさな。
大げさなんかじゃないわよ。
そうですか。
そうよ。
じゃあそろそろ
行くの？
ええ、これから三国港へ行きます。一年ぶりの三国港、きっと私の持っていく薬を必要とする人がいるはずですから。
そうね。
ええ。
この梶浦の近くにある小島という島、その小島に鎮座する大港神社には、義経の家来亀井六郎が奉納したとされる兜が今でも伝わっています。しかしこの薬売りが洞窟という異世界の中で出会ったものの正体は誰にも分かりません。無地田だったのか、義経と弁慶だったのか、それとも。大港神社には三尾大明神のほかに数柱の神様がお祭りされております。宿儺彦那の命という小さな神様もその一柱。この小さな神様は大国主の命とともに日本の国づくりをしたとされています。そしてこの小さな神様は薬の神様でもあるのです。この薬売りが出会ったのは、あるいは。この話は三国町火事に伝わる弁慶の抜け穴の伝説と無地菜の昔話をきっかけに作ったあくまで創作の物語。